からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境平和、芸術健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、春爛漫の京都というよりはもう暑いぞっていう、もう初夏じゃないかなっていう、もう一気に気温の差が、これがなかなか大変でついていけないっていう方もおられるかもしれません。皆様どうぞ体調には気をつけてください。さあ、今日は久々にご登場の方です。創立52年、京フィルのこれから、そんなテーマでお届けします。京フィルといえばやはりこの方です。京都フィルハーモニー、室内合奏団理事長でいらっしゃる小林明さんにお越しいただきました。本当にお久しぶりです。こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、
7年ぶりぐらいちゃいますかね。
7年ぶり、
はい、
というのはどうして7年ぶりなんでしょうか。
ちょっとね、
はい、
5年ほど前に体を壊しまして。
小林明さんがですか。
はい、はいはい、それでちょっと休んでたんです。はい、
もうお仕事自体を休んでらっしゃったんですか。はい、
はい、でまあ良くなりましたので、
はい、
復帰をしました。
以前理事長として、はい、ラジオ番組をラジオカフェでしていただいておりまして、そしてその病気になられて、はい、田中美幸さんという方が理事長を務められたと。
はい、そうです。
で一度お越しいただきまして、この番組に田中さんに、はいはいはい、お話していただいて、
はい、
そして小林さんがまたこの4月1日をもって理事長に復帰すると伺いましたので、
はい、
これはぜひと思いまして、
お
越しいただきました。ありがとうございます。
はい、
どうでしょうか。その休んでおられた、5年間の中でコロナ禍と言われる、
はいはい、
まあ、4年ほどがあったと思うんですけれど、はい、なかなか大変な状況でしたですよね、オーケストラにとって。
まあ、休んでたと言っても、
はい、
時々顔を出してましたので、大体その状況は分かったんですけれど、
はい、
いっぺんに音楽会がなくなりましたよね。まあ、みんなそうですけれど。
そうですね、
仕事もなくなって、
はい、演奏家の、小さいバンドでも、
まあ、もう全く
歌を歌う方でも、
はいはい、全く ないですよね。
そうですね。
で、まあ、どうしようかっていう話で、
はい、
まあ、幸いなんていうんですかね、文化庁とか国の支援も少しありましたし、
はい、
今現在、まあ、融資も受けておりますので。
あ、今現在も、はいはい、
優秀でも返さないといけないお金なんで、
お
大変なんですけど。
そうですよね。は
い、それでも、いつでしたかね、オーケストラ、全国のオーケストラが大体今30ぐらいありますけれど、
はい、
コロナ禍がちょっと収まってで、一番最初にオーケストラの中で演奏会をしたのが京フィルなんです。でその時にまあ新聞にも取り上げていただいたんですけれど、
はい、もう7月に、
まあ、
開催されたと思うんですが、あれ何年でしたっけ。
はい、何年でしたかね。僕も過去のことは
忘れるようにして
すぐ、
はい、
忘れるようにというか、
はい、
すぐ忘れてしまうので。
あ、忘れてしまう、なるほどそうですか。いち早く、
はい、
まあ、ズームで各楽器が離れた場所から演奏して、
うん、
ネットで配信するとか。あ、
それはね、ほとんどできてないんですね、うちはね。
まあ、いろんな、はい、フィルハーモニーがそんな風にして配信されてましたが、
はいね、はい、
京フィルは
もう実際に
リアルな演奏会をいち早くされたと、はい、素晴らしいです。
お客さんはあんまり来らなかったですけれど、
ま
あ、
それでも私その観客の一人だったと思います。それ京都文化博物館でされたんじゃないですか。違う、
どこでやったかな、博物館じゃなかったと思いますけれど、
は
い、
そうですか、はい、それは京都フィルハーモニーとしてされたんですね。
そうです、定期公演をやりました。
ああ、はい、そうですか。それがもう全国に先駆けてされたというところですね、はいはい、いろんな工夫が必要だった頃ですよね、まだ、うん、
やっぱり演奏者同士が、はい、まあ、離れて演奏するとか、管楽器は無理ですけれど弦楽器の人とかピアノの人はマスクをして演奏するとかね、
はい、
から今日昼は学校行って音楽会っていうのが結構ありますので、はい、その時は学校の子どもたちも、何メートルか離れて、
はい、
行動に集まって集まるんですけれど離れて聞くと、
はい、
それから一番大変なのはその歌の人が今日フィルでもいますけれど、
はい、
歌う時に、唾が飛ばないように、
はい、
歌う人の前にアクリル板を置いて歌ったりとかですね、
はい、
アクリル板畳1枚ぐらいのアクリル板を持って行って、
はい、
それで歌ってもらったりっていうのはしてましたね。今はしてませんけれど、
そうですね、まあ、そんな風にしてもなんとかできることをということで本当に、ね、はい、先駆けてされたというところで、まあ、ようやく今通常に戻りましたですね。
そうですね、戻ってます、
はい、
お客さんも前の通りではないんですけれど、はい、まあまあ戻ってきていただいているので、
はい、
演奏会としてはちゃんと成り立ってると思います、
は
い、
そうですか。さあそれではせっかく小林明さんにお越しいただきましたので、まあ、春爛漫の京都ということで、
はい、
まず1曲お届けしたいと思いますが、はい、何がいいでしょうか。
ビバルディの
春ですね、
春の第一楽章です。
はい、聞いてください。
Thank you.
素晴らしい演奏でした、小林明さん。
はい、
はい、この京都フィルハーモニー室内合奏団なんですが、
はい、
フルメンバーっていうか、はい、フルメンバーで何人ぐらいのボリュームになるんでしょう。
はい、室内オーケストラって言いますので、
はい、
50人も60人もいるわけじゃないんですけれど、今は15人おります。
15人、はい、はい、例えば今の演奏で何人の方が演奏されて
る。今は、今の演奏はね、10人ぐらい
です。そうですか、はい、すごいなと思うのは、はい、この前つい先日この三条通りの京都文化博物館で演奏会ありましたですよね、
はいはい、来ていただきました、はい、ありがとうございます。
寄せていただきました、はい、本当にありがとうございます。あれはシューベルトの、
はい
はい、マスでしたっけ。
そうですね、2曲やったんですけれど、はい、1曲は木管五重奏の曲とで、まあ、メインはシューベルトのマス、はい、ピアノ五重奏をやりましたね、
はい、
40分ぐらいありましたかね、
は
い、
そうですね、前半と後半に分けて、
う
ん、はい、後半が皆さんお待たせしました、はい、ということでマスを演奏されたんですが、はい、あの時は、ピアノ
5人ですね。
5人ですよね、はい、5人であれだけの音が出るんだというところに、はい、やっぱり文化博物館の別館ホールというすごい素晴らしい場所っていうのもあるかと思うんですが、
な
ん
か大いにありますね。
あ、大いにあります、
は
い、
ホールもそうですけど会場っていうのは、
はい、
やっぱり一つの楽器の一つと思いますからね。
なるほど。
なんていうんですか、会議室みたいなところで、残響もないところでやると、
はい、
まあ、下手に聞こえますからね。
いや、うまい下手というよりは、その音のこうボリューム感っていうか、はい、その5人の演奏者であれだけのこう音が、迫力ある音が出るんだなという、はい、まあ、それ小林さんにとったらそりゃそうやっていう感じなんですかね。
いや、やっぱりまあ、マスはピアノも入ってますから、
はい、
ピアノも結構活躍しますので、なんていうんですかね、迫力はあると思うんですけれど、
はい、
まあ、それとやっぱり演奏者の息があってこその迫力やと思いますので、
もちろん、
はい
はい、
十分練習して臨んでますね。
あ、
はい、
どこで練習されるんですか。
練習はいろいろで、
はい、
専用の練習場は持ってないので、まあ、主には西京区のウエスティという、
はい、
西文化会館で京都市とのパートナーシップの提携をしてますので、そこの、まあ、ホールの空いてる時間を、
はい、
まあ、格安で貸していただいてるということ で、大体そこは一番多いですかね、
はいはい、いや、こう人数が少なければ少ないほど、一つでも誰かが音を間違えたら、はい、よくわからない人でも私のような人間でもわかるかもしれないというところで、あれだけやっぱりそういうことを感じさせない演奏をするにはどれだけ練習されたのかなって思いながら聞いてたんですけれども、だからいつどこで練習してはるのかなって思いながら感動して聞いてました。
難しいんですけど、やっぱりバイオリンなんかでも弦楽器でもピアノでもそうですけれど、はい、やっぱり小さい時からの積み上げですからね、
はい、
大人になってさあやろうか言ってもなかなかできないんですね、はい、ですからやっぱり訓練、
もう積み重ねで、
音楽には訓練が必要ですからね、
はい
はい、でそれを十分やってきた人ばっかりの演奏っていうことです。
あ、はい、そうですか。京フィルのそのモットーっていうか、
はい、
楽しいけれど、まあ、質は高くという言葉が、
は
い、
そうですね、クオリティは高く、ステージは楽しくって言ってますけれど、
はい、
まあ、そうですね、それは目指すとこやと思いますね、演奏家としては、
はい
はい、
あの質だけでもあのやっぱり聞いてる人はつまんないかもしれませんね、ひょっとして。
あの聞いてる人は、まあ、ロックでもあの歌謡曲でも何でも一緒なんですけれど、舞台に立つっていうのは、
はい、
あの耳だけじゃないわけですよ。目からもみんな見るわけですから。
そうですね、
一つの、まあ、あのクラシックといえどもエンターテイナーの領域ですのでね、
はい、
あのその人が一生懸命弾いてるかとか、あの手抜いて弾いてるかとか、そういうのは見れたりするとすぐ分かりますよね。
分かりますね。
普通の人の方がよく分かると思います。僕らはどっちかいうとその音楽にその携わってきたものは、
はい、
あのそういう雰囲気というよりも何て言うんですかね、技術みたいなのをすぐ見てしまうので、あそこで間違ったとかね、
はい、
ああいう弾き方したとかいうちょっと異質なあの見方をしますね、
はい、
それよりも全体的にその迫力あるとか美しいとか綺麗とか、そういうのをお客さんがあの文化博物館 の, そのアンティークなところで楽しむっていうのが一番音楽 の, その聞き方やとは思いますね。
本当ですね、
はい、それはロックでも一緒ですね。
そうですね、
いろんな人が集まって、はい、その一斉に同じ言葉を言うとかですね、
はい、
なんか要するに一体感みたいなのは、
はい、
その会場で流れるっていうのが一番いいと思う。
なるほど、はい、同じ空気を吸ってるという その場にいるって共有してる感じが、
そうですね、
あの最高ですよね、
はいは
い、そうです、はい、まあ、そういう意味ではあの素晴らしいなというふうに拝聴したんですが、はい、あのこの、まあ、コロナ禍が、まあ、一応終了してで通常に戻って、どんな感じでこう再スタートっていうか、あのこう何かテーマ性を持ってるとか、こう何かありますでしょうか。
僕は52年やってますけれど、
52年ということは、
はい、52年やってるのは僕だけなんです。後の人全部辞めちまって
え、そうなんですか、はい、それはあ52年ということは創立当初からって、
もう創立のメンバーです。一人
だけ、
はい、まあそんなもんですよね。50年経つと半世紀ですからね、
はい、つい最近までいはったその創立当初からの方っておられますか、
はい、いやもうあんまりいないですね。
あんまりいない、うん、そうですか。いやあの貴重な、
まあ音楽団体というのはそういう、
そういう
オーケストラとそういうなもんですね。
そうですか。
新陳代謝はありますから。
そうですね、
はい、それでも
はい、
はい、
あのこう見覚えのある、あの例えば、コントラバスの、
はい、
あの方か、はいはいはい、かいなくなったのかなとか、はいはい、いろんなことを思いながら、
はい、それはねどこの楽団もあります。あの定年制もありますし。
あそうか、
はい、
とかあと演奏家に定年ってあるんですか。
他の楽団行ったりとかね、
はい、
まあプロ野球とよく似てるんじゃないですか、うん、プロ野球の人は別にあの巨人やった巨人で骨をうずめるという人もいますけれど、
はいはい、トレードしたりとか、
うん、もっと、
どこ
いいとこ、給料のいいとことか、
はい、
みんな思いますからね。それは別にあの変わったことじゃない。
それは当たり前のことなんですか。
当たり前です。
あの野球であの、はい、オリックスにいた人が阪神に行っちゃったとか、
は
い、
全然当たり前です。音楽の世界では当たり前です。
あそうですか、はい、まあそれはお互いにとってある意味いいことになるんでしょうかね。そうですね、はいはい。でこの最近 の, その演奏会のスタイルってなんかこう、これまでと、まあ、違うっていうことは打ち出しておられるんでしょうか。
いやそんなには違わないです。先ほど言いました、
はい、
そのクオリティは高くステージは楽しくっていうのはもう一貫してますので、はい、それは変わらないんですけれど、まあ、あの最近で言えばねクラシックばかりはやってないんですよ。他のオーケストラもそうですけれど、やっぱりあのクラシックばっかりやってるのではなかなかあの生活がっていうかその楽団運営っていうのがなかなか苦しいもので、最近よく他の楽団もやってますけれど、あのいろんなポピュラーの歌手の方の伴奏というかと一緒にするっていうのが増えたりとか、あとゲーム音楽の まあ、あのゲームの画面を流してそれでオーケストラが生演奏するとかね、そういうのは非常に増えてます。それからドラクエをやったりとか、
はい、
モンハンかなをやったりとか、うちも、玉木浩二さんの伴奏したりとか、
はい、夏川りみさんとかはもう以前から、
はいはい、やりますね、
はい、
まあそんなんはあのやっぱり音楽とかクラシックとかの普及には非常に役立つと思ってますので、
はい、
それとまあ収入もいいので積極的にやることにしてますね。
ああ、はい、そうですか。
ただ反面その純粋なクラシックをちゃんと聴いてもらうのはなかなか難しいことは難しいですね。
なるほど、うん、まあ、そういう中でもうすぐ来月になると大型連休が控えておりますが、5月5日は子どもの日ということで、はい、教ビルとしてはこう小学校たくさん回られる教ビルとしては何か予定されてるんでしょうか。
毎年5月5日に、はい、ゼロ歳児コンサートというのをやってるんですけど、
はい、
今年はちょっといつか取れなくてホールが取れなくて5月4日の土曜日に、
はい、
コンサートホール京都コンサートホールの小ホールでー、音楽のおもちゃ箱と題してですね、
はい、
ゼロ歳児から入れるコンサートをやります。
でそうですか。
1日、2回やりますけれど、それでコンサートが60分あって、その後そのロビーでですね、弦楽器を触ってもらうんです子供に。
私も触りたい、
はいはい、いやそれ大人は無理です、
はいはいはい、
みんな言われますけどね、お母さんお父さんの方が触りたいんですけど、
はい、
弦楽器とそれから打楽器を、まあ、叩いてもらったりとか、要するに今までその楽器を触ったことがない子どもがバイオリンを触れるというようなことを、
はい、
それはすごい人気ありますね。
そうですか。
それと中にそのコンサートの中で指揮者体験もしてもらうんですよ。
おー、だからそれは
全員はできませんけれど2人ほど舞台に上がってもらって、
いや、それ面白い、
音楽に合わせて指揮をしてもらうと、
はい、そうですか、
はい
はい、
そういうようなことをして、要するにギョーフィルのもう一つの何て言うんですか、目指すところは、
はい、
未来の聴衆を育てるっていうことを考えてます。
なるほど。
ですからクオリティは高くステージは楽しくを実現するためには、はい、子どもの時からそういう環境に、
はい、
行ってもらうということで、ゼロ歳児コンサートをたくさんしてます。年に3回してます。
そうですか、はい、子どもの日に限らず。そうですか、はい、この未来の聴衆を育てるって、うん、いろんなこうジャンルにおいてもそれはとっても大切なことかもしれませんね。
ものすごく大切だと思います、
そうですか、うん、さあここで、一曲もう最後の曲となるかもしれませんが、何をかけましょうか、カルメン前奏曲、
はい
はい、でよろしいですか、
はい、
あこの、ワルチンキャット
ワルチンキャット
どちらにしますか。
これはワルチンキャットの方が子供はすごい受けます、
ね、そうですか。
途中で猫が鳴きますので。
そうですか、はい、じゃあこの、CD でいうとトラック2のこのワルツィンキャット聞いてみましょう、
はい、
小林明さん、はい、キョフィルの小林事務局長になる、再度なられた
小林理事長です
そうかいやー怒られた、 そうですか、はい、この0歳からのっていうと赤ちゃんですから、
はい、
おぎゃーって泣いたりすると思うんですが、
あ、うるさいですよ、
もういろいろわーっと泣いたり騒いだり走ったり、ええよっていう感じなんですか。
全然構わないです。
いや、いいですね、はい、これは今からでも、はい、間に合うんでしょうかね。
はい、間に合います。 LINE でも受け付けてますので、
はい、
どんどん来てください。
そうですか、5月4日土曜日、これは京都コンサートホールです。時間は
2回公演ですので。
あ、2回公演、
1000人入れます。
おお、合わせて、
はい、
はい、1回目が11時、そして2回目が14時30分です、うん、皆様ぜひお越しください、はい、
ぜひお越しください、
ね、ご家族でお越しいただくといいかもしれません。はい、
おじいさんおばあさんが券を買って孫にと一緒に来るいうのもありますから。
あ、そうですか、はい、誰でも良いと、はい、みんなで来てねっていうことですね、はい、ありがとうございます。未来の聴衆を育てるという言葉が今日一、
はい、
はい、よかったです。はい、そしてもう一つお知らせがあるそうですね。
はい、
これは何でしょうか。
文化博物館で室内楽のコンサートを定期的に年5回やってます。
はい、
それでその一つで6月の28日に、
はい、
室内楽コンサートをしますけど、それは内容は、今度はね、ちょっと硬いんですけれど、バロック音楽をすべてします。
お
で、バロック音楽は綺麗で面白いですよ、よくちゃんと聞けば
でも意外とその演奏会でバロック音楽を演奏するって意外にそんなに多くないのではないでしょうかね。
そうですね、あんまり多くないと思いますけれど、
はい、
今度はテレマンの曲と、
はい、
それからバッハの曲を演奏します。
そうです
か。で、特にテレマンの曲で面白いのは、普通コントラバスで1台しか出てきませんけど、
ね、はい、
今度コントラバスが2台なんですよ。で、2台でゴソゴソやる曲があるんですけど、
へ、それかなり珍しいですよね。
かなり珍しい、かなり
見たことないです。
うん、かなり珍しいです。はい、でクライネットの前身の小さな縦笛みたいなのも中に入ってるので、
バロック音楽だからそういう古楽器のようなものも、
は
い、
まあ、現代の楽器ではしますけれど、
はい、
編成としてはそういう非常に珍しい編成です。
これはぜひ、はい、皆様行ってみる価値があるという、はい、そんな感じですね。
あとはもう大バッハのね、
大バッハ
有名な、
そう
ですか、本当に有名な曲をやりますので。
そうですか、ぜひ皆さんお越しください。
はい、
はい、もう本当に久々にお越しいただきました、京都フィルハーモニー理事長の小林明さんでした。はい。